石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、総務省で有識者会議が行われて、携帯電話料金の引き下げに向けて、さまざまな競争を促すルールという見直しが行われました。で、その中で、ナンバーポータビリティの、手数料を今3,000円ぐらいかかっているのを、無料にしましょうと。ネットの場合は無料で、店頭ならば1,000円以下に引き下げるのが妥当だという話になっています。で、現状で言いますと、ナンバーポータビリティ、なかなか使われていないという状況になっています。やはり携帯電話会社は変えなくてもいいというところもあったりもして、各3社の解約率というものも落ちたりもしますし、みんなもうやめないという状況だったりもしますし、あと格安スマホ会社を見ると増えてるどころか減ってるところも出始めてきたというところもあったりまして、サブブランド、Y モバイルとか UQ モバイルとかが強かったりもするので、そこにユーザーが流れてるという話もあるようです。ナンバーポータビリティ3,000円がなくなるとは言っても、そもそもやっぱりナンバーポータビリティしたいっていうモチベーションが、現状ないというところもありますし、いろんな総務省がルール作ったことによって競争も起きなくなってしまい、結果としてユーザーが流動性が落ちているというところもあるので、これもうちょっと抜本的に何か新しいことをしない限りは競争起きないでしょうし、結構楽天も苦しい立場になったりもするので、楽天が頑張ってくれないことには3社も料金値下げしなかったりもするでしょうから、その辺含めていろいろと活性化の策を練る必要があるのかなというふうには思ってます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
5G そしてそれを超える 6G に向けて技術開発を進めているソフトバンクさんに、これからどんな新しい世界が来るのかを聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
空飛ぶ基地局に 6G、ソフトバンクが築く未来、技術の力。ソフトバンクは池袋にある複合施設ミクサライブ東京にて、関係者向けイベント技術の力を開催しています。このイベントでは成層圏から電波を飛ばすハップスや 5G を超える 6G など、ソフトバンクが開発しているさまざまな新技術を体験できるものになっており、現在はネットによるバーチャル展示も一般公開されています。本日はソフトバンク株式会社より先端技術開発本部本部長の脇川隆二さんにお越しいただき、イベントの詳しい内容について伺っていきたいと思います。脇川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。東京池袋にある施設ミクサライブ東京が今年オープンし、ソフトバンクはそのビル全体に 5G ネットワークを構築するといった技術サポートをしています。その中でソフトバンクは9月からさまざまな新しい技術を展示体感できる技術の力というイベントを開催していますが、もともとこれ一般公開の予定だったものが、新型コロナもろもろの影響があって、残念ながら関係者向けと、ただしオンラインでバーチャル的に公開されているというところなので、今日は詳しく聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。まず技術の力、これどういった内容になっているんですか、簡単に教えてください。
はい、技術の力というのは、ソフトバンクがやっている先端技術開発、研究開発も含めてですね、いろいろやっておるんですが、 我々の会社っていうのはR&D だけやってると許されない会社で、やっぱり事業会社ですので、事業まで結びつけるということで、まあ、技術の力を持ってどうやって事業を作っていって新しい世界を作るか、まあ、そのコンセプトをですね、今回は一般の方々にも体験してもらいたいということで、ソフトバンクとしては初の試みということでやらせていただいております。で、残念ながらコロナの影響で一般公開はできなかったんですが、技術っていうところにフォーカスをするんではなくて、技術を使って何ができるの、 5G で何ができるのっていう、まあ、そういうところをですね、体験してもらうことによって理解をしてもらいたいなと、まあ、そんな思いで、やっていた展示となります。
そうですよね、まあ、ソフトバンク今までこういった展示ってしてこなかったですね。結構まあ新鮮と言いますか、このタイミングで出してくるんだっていうところにちょっと驚きもあったんですけども、何があったんですかね。
いや、特に何があったわけではないんですが、はい、やはりモバイルの業界がですね、次に何が来るっていう、やっぱりその期待感っていうのがメディアも含めてあって、はい、6G なんて言ってしまえばまだ研究開発で、皆様の手元に来るのはもう10年ぐらいかかるんですけど、やはりメディアで 6G ってキーワードが流れてきますと。で、そこをやっぱり説明していくっていう責任はあるんだろうなと思ってました。で、ソフトバンクとしては標準化であるとか、研究開発実はやってるんですね、ただ言わないだけで、やっぱり我々は言う時には事業として何を提供できるんですかっていうところにやっぱり注目があったんですが、まあ、昨今の状況を鑑みてですね、やっぱりここは何かやってみましょうというソフトバンク流の技術展という感じですね、まあ、そういうところを目指して作ってみました。
で、一番注目したいところが私ハップスなんですけども、これ改めてどういった技術なのかというところから教えてもらえますか。
ハップスのプロジェクトはですね、2017年から始めてるんですが、もともとの目的としてはやっぱり日本って災害が多いので、はい、やっぱ災害に耐えるようなインフラを作りたいとか、あとインターネットってもうやっぱり社会の中で必須になりました、でインターネットがないと生きていけないみたいな、そんな社会基盤になりつつある中で、グローバルに見るとですね、まだ30億人以上がまだインターネットを見たこともないと、まあ、こういうのも解決していかなきゃいけないですし、あとは今後出てくる空飛ぶタクシーとかドローンみたいな空を飛び交う乗り物たち、ここにどうやってインターネットを提供しようかって言った時に、基地局を高く上げれば解決するよねと、もうそこだけです。で、どこまで高く上げれるかっていう勝負で、一番高いのが成層圏です。成層圏を超えてしまうと宇宙になりますので、はい、宇宙と大気の間には大きなレギュレーションの差がありまして、はい、周波数の制限とか、まあ、そういうのを鑑みると成層圏が一番高い基地局になると、まあ、そういうことで成層圏に基地局を飛ばす機体、飛行機ですね、それと成層圏で電波を吹く無線機、まあ、これらの諸々の開発をやって事業化を目指しております。
で、まあ、その基地局がまあ飛ぶというようなイメージだと思うんですけども、これどういった飛行機になってるんですかね。
とても巨大な飛行機になってまして、はい、尾翼としては78メートル、はい、ジャンボと同じ尾翼サイズですね。非常に巨大な無人機になってます。それから通常の飛行機ではあるテールの尾翼がありません、はい、なのでもう翼だけのお箸みたいなのが飛んでいくというようなイメージです。で、これがですね、ソーラーパネルと電池を使って24時間365日飛ぶ機体になっておりまして、はい、昼間はソーラーパネルで発電して電池に蓄電します、夜間はその電池の力を使って飛行しますので、このサイクルを永久に続けられます、まあ、永久といっても今回は約半年間ずっと成層圏に滞空して電波を地上に届けると、まあ、そんなような機体になっております。
成層圏をぐるぐるぐるぐるこう回ってるって感じなんですよね。
そうです、まあ、約数キロの範囲で円を描くんですが、はい、上空20キロですので、まあ、地上から見るとほぼ定点の形に見えます。それからエリアがずれちゃうんじゃないかって、まあ、モバイル詳しい人思うかもしれないんですが、それもですね、移動する半径が見えてますので、セルをこうちょっとずつアンテナで動かしてセルを固定したりとか、まあ、そういうことも技術としては取り組んでおります。
なのであれですよね、地上から電波を飛ばして、でそのまあ飛行機がまあ跳ね返す的な感じで下に吹くみたいなイメージでいいんですかね。
そうです、おっしゃる通りで、いわゆる基地局のバックホールと呼ばれる、はい、お客さんのトラフィックをインターネットに流す、そこの回線はここも無線になります、はい、 これを我々はフィーダーリンクとか呼んだりするんですが、まあ、そういうようなドス回線とあとアクセスっていういわゆる携帯電話に向けての周波数、まあ、この2つの無線を組み合わせて実現します。
本来であれば基地局いっぱいつなきゃいけないところも基地局なくてもドカッとこうその一帯が電波が吹くっていう形で一気にまあアフリカとかそういうところもインターネットが提供できるし、災害とか起きたところでもネットを回復させることができるという感じなんですよね。
はい、その通りですね。だいたい直径で100キロ程度のエリアを作れると。
空から電波が降ってくるってことで、まあ、専用の機械が必要かと思いきや普通のスマートフォンで十分というところなんですよね。
はい、もうそこが一番重要でして、我々モバイルダイレクトとか言うんですが、はい、全ての LT の端末が受かるように、はい、今の LT の仕様を全く変えてません。その仕様の中で実現することによって、まあ、今後は 5G も入ってきますので、5G の仕様も含めて今の端末のスペックの中で実現する、まあ、そこにこの技術の強みがあるかなと思ってます。
これ現状開発ってどれぐらい進んでるもんなんですか？
ですね、今ハップスモバイルという、まあ、子会社のやらせていただいてるんですが、はい、機体はもう設計から始めてプロトタイプも完成して昨年から飛行試験に入っております。で今低空試験はだいたい完了しましたので、低空っていうのはあんまり高度を上げずにまず機体の性能を確認するっていうフェーズが終わりました。はい、今年度は実際に成層圏に上げると、まあ、そこの試験を今やっております。で今年度が終わると機体が成層圏に行ったりとかですね、無線を吹いたりっていうところが一通り終わればですね、最後これを実際に事業に向けていろんなクリアに向かえると、まあ、そんなフェーズにおります。
法律的とか、まあ、そういったルール的には課題とかないんですかね？
課題はいっぱいありまして、はい、まず電波のことで言いますと、我々が使っている IMT バンド、あの携帯電話で使っている周波数っていうのは ITU、はい、あるいは総務省というところで定義されています。はい、でその中で上空20キロ上空からこう電波を吹くっていうのは、ITU 的には一つの周波数だけ許されています。これはバンド1と呼ばれる周波数で、はい、まあ、一番最初に特定された携帯の周波数ですが、はい、ここの周波数だけは上空から出していいっていうふうに ITU で定義されてます。でただしやっぱりバンド1だけの周波数だと限界があって、今の携帯電話はローバンドからミッドバンド、はい、それから、まあ、少し高いバンドまでいろいろ周波数使えますので、全ての周波数を成層圏から出せるようにしましょうねというところを今標準化で、議論をして、昨年度の ITU の標準化会議で実は日本政府とタイアップしてですね、ここをいろいろ議論させていただいて検討していくということで無事に議論が終わりました。でこの会議っていうのは面白くて4年に1回なんですね。4年ごとにルールを決めて会議になるんですが、そこのアジェンダ、今後4年間で議論するアジェンダとして登録できたので、まあ、我々としては4年後に向けてその周波数の改定っていうのができれば成層圏がいろんな周波数を吹けるというようなところまで持っていけると、まあ、そういうこともやらせていただいております。
これ実際に、まあ、その先ほど事業化って話をされてましたけども、まずはインターネットが使えてない国から始めていくってイメージなんですかね？
まあ、まずはそのいろんな国との交渉が入ってきます。国ごとに飛ばさせてくださいって言って OK をもらっていくということで、まあ、それがどこになるかなんですね。でその中でやっぱりニーズとしてやっぱり高いのはやはりアフリカであるとか、まだネットワークがないところに彼らとしてはインフラをすぐに提供したいので、政府からのサポートも得られやすいですので、まあそういうところっていうのは確かに早く展開ができるかなというのは期待しています。
これまあ一応日本でも災害時には可能性としてはあり得るって感じなんですかね？
はい、日本はですねちょっと緯度が高いですので、これこの機体にはかなりチャレンジなエリアになります。それはですね、先ほどソーラーパネルと電池の話をしたんですが、はい、日本は緯度が高いと何が起きるかっていうと、冬場にですね日照時間がめちゃくちゃ短くなります。まあ、夜が長いというか昼が短くなりますので、はい、十分充電ができなくなってしまいます。なのでちょっと冬はなかなか難しいんです。一方で例えば本当に9月とか台風がよく来る、はい、そのシーズンっていうのは別に普通に飛べますので、災害用途とかではこういうソリューションも活躍していくっていうのがあるかなというふうには考えております。
ね、40機ぐらいで日本カバーできるって結構すごいことですよね。
そうですね、今の試算ですと大体40キロでまあ普通に離島から含めてカバーができるというふうに考えておりまして、うん、実は日本っていうのはエリアは結構基地局地上局で作ってますので、うん、はい、まあ、その保管局っていうふうに考えるともうもっと少なくてもいいかなと思ってます。ただやっぱり我々としては今後あのビヨンド 5G、まあ、5G 今注目されてますけど、はいはい、このインターネットとかモバイルっていう環境が、まあ、社会基盤になってた時にやっぱインフラ強固にしなきゃいけないので、やっぱこういう新しい武器を使ってですね、インフラも成長させたいなというふうには考えております。
そうですね、今ちょこっと触れられてましたけども、まあ、ビヨンド 5G なり 6G という話がありますけども、3月に 5G 始まったばかりですけども、まあ、すでに今 6G という、ね、言葉が出始めているというところですが、 6G って何なんですかねそもそも、
はい、僕も 6G は何という聞かれて答えられないんですけど、まあ、業界としていろいろ議論されていく中でやっぱり全てソフトウェア化とか、まあ、いろんな話はあるんですが、うん、AI を使ってとか、はい、ただやっぱりネットワークとしての無線というところで見るとテラヘルツ帯という、はい、新しい周波数への挑戦になります。でこれは今 5G はミリ波という新しい周波数を通信に使うということで、はい、まあ、実用化しました、はい、で、まあ、ミリ波はもちろんこれからいろいろここでも今どうやって使うかっていうのを議論してますが、はい、まあ、その先ですね、はい、そうするともうテラヘルツという、うん、まあ、本当に 300GHz 以上 の、うん、あの周波数ですね、うん、もうほぼ光に近い、うん、あの赤外線に近いあたりの帯域になるんですが、幅が非常にありますので、はい、使えるようになったらめちゃくちゃスピードは出ます、うん、まあ、そんなような周波数をどうやって通信に使うかって言って議論をしてるのが 6G になります、う
んうん、で実際にまあその技術の力展でも、ね、6G に関する展示とかされてましたけども、面白そうだけど大変そうな感じですよね
そうですね、あの我々 6G の研究開発は実は2017年から始めていて、はい、テラヘルツ発生装置とかもうそこからあのいろんな企業様あの研究機関と連携してやっていまして、はい、通信実験を、まあ、2018年ぐらいから実際にやり始めて、まあ、30GBPS ぐらいは出るところまでは確認しています。
30GBPS、
はいはい、あのまだ本当にラボとかですね、電波が遮断されているようなところでもう本当に実験ということで研究開発がまだまだ必要というような状況です。
これまあその技術の力点ではどういったものを展示されてたんでしたっけね。
今回はですね、あの、まあ、電波発生装置であるとか、はい、あとは今回ですねスマホ向けにテラヘルツのアンテナを超小型化してみようということでやってみました、はい、うん、でこのテラヘルツの周波数っていうのは実はあの、まあ、光に近いのであまり飛ばないんですね、うん、いろんな障害ですぐ減衰してしまいますので、うん、携帯電話みたいな環境ですと本当に近い距離とかもう全く影響がないようなところで使えると思ってますので、はいはい、まず一つどういうところで使えるかなっていうそのユースケースから今我々考えていて、うん、その一つがですねフェリカみたいな、はい、あるいはまあペイペイでよく我々タッチしたりするんですが、はい、まあ、そういうような接触型の通信で、うん、その通信はもう数十ギガ BPS でできる、うん、みたいなあの新しい、まあ、ものが作れないかなと。スマホ向けの本当にもう砂粒みたいなですね小型のアンテナを開発して、実際にそういうユースケースに向けた実証実験とかをちょっと共有させていただいたというところですね。
これまあおそらく 6G 今後まあ10年後ぐらいな感じですけども、他になんか 6G としてのなんか視点ってあったりしますかね。おそらくあれですよね、ハップスもまあ 6G ではないんですけど、まあ、空って意味では多分今後いろんなとこが開発してくるでしょうし、ね、そういったまあテラヘルツ帯っていうのがあったりしますけど、ね、あとなんか 6G の要件みたいなのってなんかあったりするんですかね。
まあ、あのビヨンド 5G みたいなコンテキストで言うと、はい、まあ、ハップスも講義の意味での 6G なのかなとは思ってます、はい、でただやっぱり 6G ってまあいろんなところで出始めてるのは結構このテラヘルツ帯への期待度がありますと、うんうん、ちょっと面白いエピソードで言うと、はい、あの2019年去年の2月ぐらいに、はい、アメリカのトランプ大統領が、はい、アメリカはもう 6G で絶対勝ち抜くんだっていうツイートをピッて出したんですね、うん、はい、これがあのいわゆるメディアで 6G のキーワードがいっぱい流れ始めたタイミングなんですけど、はい、あれ単なるツイートだと思うじゃないですか、はい、2月にツイートがあって3月にですね FCC が この300ギガヘルツ帯のテラヘルツ帯の実験免許を許可するっていうのを動いたんですね。そこまで FCC はその高い周波数の通信用途での実験免許ってもともとなかったんで、これをすぐに設置したりとかというような動きがあってですね、今回先ほど少し説明した ITU という4年に1回の会議でもこのテラヘルツのところの周波数特定がされました、通信向けに。要はいろんなものがこう用意されてるので、このテラヘルツっていうのは何らかの形でやっぱり出口は出てくるのかなと思います。やっぱり 6G で一番やっぱり重要なのは、まあ、5G はある意味もう何でもできるユーティリティなモバイル環境です。まあ、その 5G のその先ですので、まあ、本当に究極でどっかとんがったものを作っていかないと、ほとんどのユースケースは多分 5G で実現できるのかなというふうに我々も思ってますので、そういう意味ではあの 6G は本当に業界に特化したものとか、先ほどのフェリカなんだけどすごい速いので、タッチした瞬間に映画が10本
ドカッと入ってくるとか、
なんかそういうユースケースを作っていく必要があるかなと思ってます。
ちょうど今なんかいろんな人がこう 6G と言い始めてるので、いろんな人に話を聞くとそれぞれこういろんなこう考えとかアイデアがあって、結構面白いですよね。
まだあの定義が定まってない状況ですので、いったもん勝ちです。なのでやっぱり 6G としてやはりもっとネットワークのトラフィックのコントロールが AI でやられる日が来るとかですね、もうソフトウェアが入ってくることによっていろんなことができるようになりますので、まあ、それを 5G というのかビヨンド 5G で 6G に持っていくのかみたいな話なのかなと思います。
そうそうね、だからこの業界にいると、まあけどこれって延長線上じゃないですか、 3G も 4G も 5G も 6G も、はい、ただまあメディアとかそういったまあ国からするとなんかきっちり分けて考えていくみたいな感じになったりもして、面白いっちゃ面白いですよね。
そうですね、やっぱりあの技術っていうのはこう成長してきますので、はい、あのその成長の過程であの混在する時もあれば、まあそこから 5G に移行していく場合もあって、ただやっぱりそれはあの時代時代にこう必要な通信要件があって、そこに最適になると、例えば古い技術は安いんですよ、新しい技術は高いので、もしコストメリットを出すんであれば今だったら LTE の方がいいかもしれないし、ただし5年後になるとやっぱ 5G の方が安くなるんですよ。なんでやっぱりそういうような事業側の判断もあったりとか、あとは通信要件として今のアプリはほとんど LTE で動くんですね。ただし 5G が出てくると多分アプリがどんどん高度化していくと LTE だと動かなくなってくるんですよ。そうすると 5G に切り替えなきゃいけないし、まあ今 5G 端末って世の中にはまあ 1% とか数パーセントしかないんですけど、そこに 5G ばっか投資してもいけないわけで、LTE にもやんなきゃいけないしって、まあ、こういうようないろんな要件でインフラって成長していくと思いますので、まあ、そういう中で 6G がどういうポジションになっていくのかっていうのは、まあ、今から言いたいことを言うのが一番いいのかなと、はい、思っております。
これイベントといいますか、まあ、展示会他にも何か面白そうな技術ってあったりしますかね。
そうですね、あの今回コンシューマー向けということで、はい、一般のお客さんに分かりやすいということで、はい、放送みたいなところもやっています、はい、放送といってもテレビっていう放送もあれば、最近ですと YouTube みたいなのもある意味ライブということで放送になってきてますが、このコロナですごいあのニーズが上がってきてる中で、皆さんあの携帯電話持ってらっしゃると思うんですが、携帯電話のカメラってめちゃくちゃ優秀でして、携帯電話で撮った動画それをそのまんまネットワークに上げてそのまま放送しちゃおうということがもうできるんですね。でこれを今回実際に実演してデモをしています。なのでそうすると携帯1本あれば誰でも YouTuber になれるみたいな、まあ、こんなのはもう実現できちゃってきて、そういうものも今後出てくるでしょうし、プロフェッショナルな方々がこうキーカメラを持って中継とかやって中継車みたいなのも、もしかしたら 5G のインフラが出てくるとですね、5G だけでできちゃう世界になるかもしれないですし、そうすると放送のいわゆるコンテンツっていうのはもう日本全国のスマホを持ってる人がカメラになり得ちゃうので、まあ、ちょっと怖いですけど、まあ、そんな世の中もできるかなとかですね。それ以外ですと、あとエンターテインメントということで、まあ、最近あの会場に行っていろんなエンターテインメントのライブであるとかいうのがやっぱりなかなか体験できないので、まあ、そこをですね、まあ、遠隔のリモート配信も含めて、それからあとはリモート配信だけだと録画したのを見るだけでつまんないので、一体感を作るために携帯電話を使った演目とのインタラクションですね、今回はなんかタップしたりすると XR と呼ばれるいわゆる二次元アイドルみたいな、はい、アイドルたちが踊ってる衣装が変わったりとかですね、まあ、そういうような新しい形のエンターテインメントを見せたりとか、まあ、そういうものをいろいろ取り揃えております。
まあ、なんか 5G がいろいろとね産業を変えていく可能性はあるなとも思いますし、まあ、その一端を感じられる、まあね、技術の力点なのかなという気がしてますね。増代さん、今までの話聞いて何か感想とかありますか？
実際で夢があるんだと思うんですけれども、すごいワクワク感を感じるお話が今日聞けたなって思いました。コロナの影響って結構いろいろあったとは思うんですけど、考え方によっては決してマイナス要素だけではないのかなとも思いましたし、やっぱり災害が多い国っていうこともあるので、それを逆手にとって技術革新というかそういうのに使えますし、 6G のお話も出てきましたけれども、この番組が続いていればやがてそういったものも話題に取り上げることが来るのかななんていうのもちょっと見えたりして面白かったです。
そうですね、まあ、本当にハップスってワクワク感があって非常にこうね夢物語っぽいんですけど、結構そこはクリアされてるので数年以内で実現してくれると面白いなというふうには個人的には期待しています。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
ソフトバンク、今 5G の展開ということで我々一生懸命頑張っております。その中でですね、次のインフラっていうのはソフトバンクとしても実際に手を動かしてですね研究開発をしております。日々技術の開発というところで努力をしていますし、ハップス、先ほどワクワクという話があったんですが、やってる我々が一番ワクワクしておりまして、なかなか飛行機を作れる会社ってないと思うんで、しかも成層圏誰も事業化に成功した人がいない、まあ、人類の挑戦みたいな、まあ、そういう壮大なプロジェクトですので、引き続きそういうところも実現できるように邁進していきたいと思いますので、ソフトバンク引き続きよろしくお願いします。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソフトバンクの脇川隆二さんでした。以上、特集空飛ぶ基地局に 6G、 ソフトバンクが築く未来、技術の力でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、でこの番組最近、まあ、5G について語ることが増えましたけども、
はい、
まあ、ついにね 6G について触れる機会が来たというところですしこの番組あと10年続けば、ね、6G について熱く語れるのかなというね、ちょっとワクワク感を感じておりますね。はい、
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ランギッ